それではここからは毎週火曜日をお届けしております片倉佳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんとこの時間つないで、片倉さんに台湾のお話ご紹介していただいております。さあそれでは早速今週もお呼びいたしましょう。台湾在住の片倉佳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さてそれでは片倉さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今週はどのような話題でしょうか。
はい、皆さんね、こう台湾の料理っていうのはとても美味しいということで知られてると思うんですよね。
はい、
ところがですね、この台湾の料理って一言で言ってもいろいろあるわけですよ。
はい、
で私なんかは逆に言うと台湾の料理が美味しいとか美味しくないとかっていう議論は人それぞれだと思ってるんですよね。例えば美味しいと思う人はもちろんたくさんいるんですけど、美味しくないと思う人もいるわけですよね。
はい、
でしかもそういう議論って結局何も生み出さないので、あんまり意味はないのかなって思ってるんですよ。ところが食のバリエーションっていうのを考えると、これはやっぱりね、こうどんな人であっても興味を持つと思うんですよね。
はい、
美味しいまずいっていうのは価値観の違いですから、これ人によって違うんですけど、この台湾で食べられる料理の種類っていうのは実はものすごく多いんですよね。でちょっと皆さんピンとこないかもしれませんけど、日本人はみんな中国料理を一つだと思ってますよね。
中国料理、はい、
いわゆる中華料理、で中華料理っていう中に四川料理があったり広東料理があったり上海料理があったりすると思ってますよね。はい、日本人って、ところがね、中国人とか台湾人はそう思ってないんですよ。
はい、
四川料理は四川料理であって、北京料理は北京料理なんですよ。あ、
独立した、
もう完全に独立したもので、一つの一くくりになってないんですよね。
はい、
だから我々日本人から見ると中華料理があって、例えばインド料理があって、でヨーロッパ料理、欧米料理があってっていうふうに考えてますけど、中国人たちから見ると、これ逆に言うと、四川は四川だし、広東は広東なんですよ。で、これ台湾人も同じで、一つとは思ってないんですよね。で実際に私たちみたいにこっちに住んでたりすると、やっぱ同じ中華料理とも全然違うんですよね。
はい、
特に、四大料理っていう言い方を、中国料理言うんですけど、例えばこう上海料理、広東料理、四川料理、北京料理っていうふうに呼ぶんですけど、実はこういった料理の分類っていうのは、大体の場合は、これ、ある程度のレベルをいった料理なんですよ。
はい、
いわゆる費用的にもね、値段的にも、知名度とか見てもね、有名な料理を4つに分けるとこうなるんですよ。で台湾には実はこれ全部食べられるんですよね。
全部、はい、
でこれどういうことかっていうと、日本が戦争に向けてこう引き上げますよね。でその後にこう台湾の統治者になったその中華民国という政府があるんですけど、この政府がですね、毛沢東、共産主義の毛沢東と内戦をして負けるんですよ。
はい、
で国そのものをこう台湾に移してきたわけですよね。でそしてこう居座った上でこう70年こう以上の歴史が台湾にあるんですけど、その時に共産主義になったら困る人たちっているんですよ。
はい、
例えばどんな人かというと、まず国民党系の政治家とか危ないですよね。殺されちゃいますね、革命とか起きたら。あと共産主義ですからお金持ちってのダメなんですよ。
はい、
財産多分没収されちゃいますよね。あと教育者、教育者っていうのも教えてた内容を文句やりますから、危ないと。あと画家とか作家とか新聞記者とか芸術家とかっていうのが、いわゆる共産主義になった後の中国にいたら危ないと判断したんですよ。これがみんなこぞって台湾に来たんですよ。
はい、
でその中にこの共産主義になっても困る人たちっていうのにもう一つ面白い集団がいたんですよね。これが料理人だったんですよ。
はい、
でどうして料理人がその共産主義怖いのかっていうと、もともと中国ってこうお金持ちがコックさんを抱えてるんですよね。
はあ、
で生活もちゃんと保障して、お客様が来た時にしっかりとした料理を食べさせると。つまりこのお抱えのシェフやコックさんたちが、ご主人様もいなくなっちゃうし、そもそも贅沢を否定するような共産主義だったら困るわけですよね。
はい、
なので台湾に逃げてきたんですよ。 そしてその人たちは、まあ、ある種台湾という土地内で中華民国っていうのは統治者の側にいましたから特権階級だったんですよ。そして、まあ、ある程度裕福な暮らしをして、まあ、台湾人の上に居座る形で自分たちの生活を成り立たせたわけですよね。だから、いわゆるこの高級な広東料理とか四川料理とか、まあ、北京料理とか上海料理とかが食べられるようになったと。まあ、こういうことなんですよ。で、実はそれだけじゃないんですよね。ガイドブックだとここまでなんですよ。ガイドブックって目的が美味しいものを食べることなんで、ここで話終わって十分いいんですよね。ところが、そこで終わらないんですよね。実は台湾にやってきたこの中国人たちは、貧乏人とかもいたんですよ。例えば軍人とかね。しかも軍人でも地位のない軍人たちっていうのは、逆に言えばこれ、生活貧しいですから。じゃこの人たちどうするのかっていうと、貧しいので集団で集まって暮らしてたんですよ。で、軍人なので所属がありますから、自分たちで好きな人で集まって暮らすんじゃなくて、軍隊が配置したんですよね。で、その軍隊が配置するってことは、出身地なんか何も考えませんから。一つのこの軍人村に、四川省の出身者もいれば、上海の人もいるし、北京の人もいるって状態になるんですよ。で、ごちゃ混ぜになるんですよね。で、このごちゃ混ぜになった状態の、この村の中で、どんな食生活が生まれたか。みんな貧しいんですよ。となると、自分の得意な料理を作るわけですよね。自分の生活っていうか、自分のスタイルを、まあ、貫いてね。例えば、山東省の人だったら餃子を作るのが得意なので、餃子を作るわけですよ。で、四川の人だったら、自分でこう、ラー油とか作ったり、豆板醤を作ったりするわけですよ。で、広東人は広東の庶民料理を作るし、上海人は上海人の料理を作るわけですよね。ところが、貧しいってことと、あと集団で暮らしているので、お裾分けを考えるわけですよ。例えば、山東省の人が、例えば100個餃子を作ったら、20個は自分で食べて、残りの80個は隣の人にあげるとか。で、例えば隣の人が四川省の人で、そのいただいた餃子を今度自分たちが作ったラー油をつけて食べたら美味しかったので、そのラー油をじゃあ山東省の人にあげるとか。
あげるとか、
そしてどんどんどんどんミックスしていくんですよ。で、広東式の野菜炒めを作るときに、四川の人が作った豆板醤を使ってみたり、上海料理で作った、上海の人が作ったスープを、四川風の味付けにしてみたり。つまり、この中国各地の料理がミックスしていくんですよ。この軍人村で生まれたこの、まあ、謙遜っていうね、謙遜っていうのはちょっと漢字難しいんですけど、仮住まいって意味なんですよね。まあ、つまりこれ中国を、大陸を奪還するっていうふうに考えてますから、当時国民党は。台湾に永住するつもりでなかったわけですよ。で、仮のその村の中で、そのあらゆる中国料理がミックスした。だから、この謙遜っていう外省人の軍人村で食べる料理っていうのは、何料理とは言えないんですよね。で、出てきた料理を見て、あ、これは山東料理系だなとか、あ、これは上海料理系だなとかって分かるんですけど、まとめて何料理とは言えないんですよ。ここで考えなくちゃいけないことが一つあるんですよね。中国にこの料理はないんですよ。
ないんですか？
ね、中国は基本的に北京は北京料理なんですよ。上海は上海料理なんですよ。で、唯一の例外が香港なんですよね。
香港。
香港は、その共産主義になった時にみんな逃げましたから。台湾と同じですよね。香港に逃げ行った、その上海の人が上海料理のレストランを開いたり、まあ、あと地元の広東料理の店を開いたりしてますから、香港はいろんなものがあるんですよ。
あるんですか？
台湾と同じ理由ですよね。中国からいろんなところから逃げてる人たちいるので、いろんな料理があるんですよ。で、その唯一の例外が香港と台湾だと。ところが、香港にも、このいろんな料理が混じり合うという文化はないんですよ。で、これは台湾でも高級なレストランとかでは混じらないんですよね。看板に四川料理だったら当然四川料理出すんですよ。ところがこの貧しい階層の一般庶民の食べる料理の中で、中国料理、中華料理が初めて融合したんですよね。混じり合っていったんですよ。だから中国にはないんですよね。こういう面白い料理があるんですよ。
へえ。
だからで、うちの庶民料理なんて、比較的安いんですよね。
はい。
だから気軽に食べられますから、
え
私なんかもよくね、そういうのあるとよく行くんですよね。
え。へえ。
で、そのお店の人たちの話を聞いてると、やっぱりみんな、まあ、これはもちろんね、この2022年ですから、その中国から逃げてきた人たちってのはもうおじいさんおばあさん、ほとんど亡くなってるんですよ。で、その下の世代、第2代、第3代の人たちが、おじいさんやお父さんのこの味を再現してるんですよね。
ついでいくわけですね、そうしますと。
だから、ちょっとね、こう中国にない中国料理が、実はこの台湾にあるっていうのは結構面白いですよね。
すごいですね。
だから、こういう食を見ていってもね、大体この多くの人たちの目線っていうのはこう、ね、豪華なものを食べるとか、もちろんね、人間なので美味しいものを食べたいって気持ちはよくわかるんですけど、少し一歩入り込むと、なんかいろんなその文化背景とか、歴史が見えられるわけですよね。特に台湾はそういう意味ではすごく面白い土地なので、今度ぜひ皆さん台湾来られるときはね、こういった高級料理のない面白い料理をね、味わっていただけたらいいんじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。片山さん、ちなみに、そういう、混じり合った、今ご紹介いただいた、お店とかは割と簡単に探すことはできるんですか？
そんなにお店も多くはないんですけ
あ、
ど、
ええ、ええ。
まあ、それなりにあることはありますね。ただ、ほとんどの場合、食堂なので、で、あと、ガイドブックにね、載るようなお店じゃないんですよ。
ええ。
だから、やっぱり、こう、ちょっと、こう、深くね、街歩きをして、そういった、ね、情報を集めてっていうふうになりますよね。
はい、わかりました。今週の台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。台湾在住の片倉よしみさんにご出演していただきまして、お話をご紹介していただきました。台湾つないでお届けしました。片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。